オーディ。
ラジオネームカシモさん、新谷さん、スタッフさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ついに新谷フィーバーマンスリー、改め新谷フィーバーオータムが始まりましたね。ということで早速ナミビアの砂漠を見に行ってきました。河合優美さん演じるカナの自由に生きるパワー全開の映画でしたね。そんな作品で新谷さんはどんなところでどんな役で出てくるんだろうと思ったら、いきなりいちかちゃんもなかなかのマイペースぶりでしたが、カナといい距離感でお互いにとっていい関係の友人なんだなぁと思いながら見ていました。そしてパンフレットの写真、なかなかいいじゃないですか。なんか影を感じるミステリアスな表情で。でも今後は共演者の方ともっとお話しできればいいね。また河合さんとの共演も期待しています。ありがとうございます。はい、いちかちゃん、いやー、ナミビアの砂漠すごいいろんな方面からまだ見に行けてないんだけど行きたいんだよねとか、この前行ってきたんだけどよかったねみたいな、もう各方面からすごいいろんな感想をいただく作品で、あ、いろんな方に見ていただけてるんだなという嬉しい気持ちで過ごしておりました。はい、いちかちゃん、そうですね、もう初っ端から出てくるんですけどね、え、確かにあれはあれでいい関係なのかもしれないですね。ちょっとあんまり話ちゃんと聞いてくれてない感じはありますけど、いや、でもすごく面白い作品だなと私はすごく思ってて、うん、どんどんね広がっていったらいいですね。はい、さてさて、今日は新谷フィーバーオータムという私が出演した映画の感想を中心にご紹介していきます。それでは今日もスタートです。オーディ、新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近のゆずみさんは撮影をしてて、でも映像作品じゃない何か撮影をしていたので楽しみにしててくださいという感じですかね。暑くなったり寒くなったり大変ですよね。最近私鼻がすごくムズムズして何かがこう待っているね。もう寒くなっていきますね、どんどん。皆さん体調など崩されてないですか？大丈夫ですか？私は元気です。鼻がムズムズするだけで、はいということで、さてオープニングに続いてナミビアの砂漠についてのメッセージをご紹介します。ラジオネームズズズさん、こんにちは。こんにちは。ようやくナミビアの砂漠見てきました。河合優美さん、金子大地さん、こんなんきっと大好きってしか言えねえじゃんと、ただでさえ楽しみにしてた作品だったのに、その上新谷さんも出演なんてと、もうワクワクで見に行ったのですが、いざ見始めると日常のそこらに転がる理不尽や有害さ、ずるさ、その他何とも言えない嫌な感じが映画中に充満していて、ふらつきながら今なんとか帰ってきたところです。でもグフグフと声を抑えきれず笑ったところもたくさん。確かに終わってみればなぜか前向きになれた感じがあって、とても不思議な映画体験でした。あのカフェから始まり、印象的なセリフシーンはもう枚挙にいとまがないのですが、やはり怪獣は襲ってくれないの二人の共演には驚きつつも嬉しかったです。テーマ的にも怪獣とかなり通ずるところがあり、そのおかげでこの映画の捉え方も変わった気がして、両作品に出会わせてくれた新谷さんにはこれまた感謝です。河合さんとの共演に細井さんとの再共演、山中監督との話など、撮影の裏話などあれば教えてほしいです。裏話、細井さんがめっちゃ緊張してましためっちゃ緊張してて、なんか、いや、新谷さんがいてくれてよかったですみたいなこと言ってて、いや緊張しなくていいのにと思って、もうあんだけね、怪獣でトラちゃんとしてホストをやりきってくれたんですけど、急にね映像作品になるとめっちゃ緊張したとか言ってて面白いなと思って ですね。
河合さんとは私本当ずっと共演してみたくて、嬉しくて決まった時、そうでお話しさせていただいて、なんかね、私はそこで結構緊張したんですけど、でもすごくお話ししやすいというか、なんて言うんですかね、なんか一見すごくクールに見えるじゃないですか。でも全然話すとそんなことなくて、フランクな感じでめちゃめちゃ素敵な人でした。はい、っていう感じですかね。山中監督もなんか本当もう作品見たら絶対わかると思うんですけど、めちゃくちゃ面白い方というか、やっぱこうね、内側にこう秘めているものじゃないけど、すごく面白い方でしたね。お話ししてもなんか映画の中でもさっきおっしゃってましたけど、ちょっとなんか笑っちゃうような、急になんか、え、そんな怪我してどうしたのみたいな急になったりとか、なんかそのもうカナの暴走っぷりが、私はもう途中からすごく笑えるなじゃないけど、すごくね面白いなと思いながら見てましたね。 笑えるところ結構確かにあった気がしますね。はい、ということでありがとうございます。そしてこちらも9月に前後編が公開されました。静かなるドン2、早速、いただいた感想をご紹介していきたいと思います。ラジオネームデルタヌキさん、ゆずみさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。静かなるドン2の前編を拝見し、その後の展開が気になって仕方がなかったのですが、本日ようやく後編公開ということで早速見に行ってきました。ありがとうございます。前編ではなんともキュートなツンデレっぷりを見せてくれていた彩子さん、後編では静也の人間性は理解しつつもヤクザという存在を受け入れられない複雑な思いが彩子さんの表情から伝わってきて、見ているこちらもグッときてしまいました。やっぱり泉さんの演技は素敵だなと改めて惚れ直しました。
ありがとうございます。
そんな登場人物の内面をしっかりと描きつつも、作品自体は笑いありアクションありで理屈なく楽しめる王道エンターテインメントでしたね。生倉土方コンビだけではなく、本来真面目なキャラクターがしれっと入れてくるボケも面白かったです。ストーリーはプロデューサーも務める猪首役の本宮さんも言っていた、出てくるのは悪い人たちなんだけど完全懲悪という言葉がしっくりくるなという感じでしたが、エンドロール後の映像を見た限りではまだまだ一波乱も二波乱もありそうで、これは続編への前振りですよね、きっと。それにしてもゆずみさん、今回の共演者はこわもてのおじさまたちばかりでしたが、作品上のキャラと実際の振る舞いに一番ギャップを感じた俳優さんはどなたでしたか？めっちゃ可愛かったエピソードなどあったらぜひお願いします。
めっちゃ可愛かったエピソード、いやでもやっぱ本宮さんじゃないですかね。やっぱり一見その他のやっぱそういうヤクザ系のね、強いそれこそこわもてなイメージだったので、会ってみるまではもうなんかすごくそういうイメージだったんですけど、実際お会いするともうめちゃくちゃキュートな方というか、面白くって、その共演者の皆さんと話してる時とかもすごくこう、なんだろうな、私の表現、言葉の表現で表すとすごくキュートに感じる、なんかすごくフランクで、みんなと仲いい感じというか、でなんかこの前も舞台挨拶あったんですけど、それ見てくださった方はちょっとわかるかもしれないんですけど、なんか本気で言ってるのか冗談で言ってるのかわかんないみたいなのがずっと続いてる感じというか、なんかねそこもすごく面白くて、場の雰囲気がもう一気にこう和むじゃないけど、そんな雰囲気をお持ちの方で一番ギャップがあったかなと思います。はい、本宮さん続編どうですかね。でもそれこそ舞台挨拶で、もし3があったらどんな展開になると思いますかみたいな話もあったりとかして、みんなで想像しながらワクワクしてましたけど、あったらいいですけどねえ。ちょっとね、もしかしたら彩子がどうなってるかちょっとわかんないので、でも普通にストーリーとして3見てみたいですね。はい、ということで続いてラジオネームゆえよなさん、ゆずみん、こんにちは。
こんにちは。
静かなるドン2後編バルト9での舞台挨拶夜の部を拝見させていただきました。ありがとうございます。上映前の舞台挨拶では終始緊張気味に見えて少し心配でしたが、総長かっこ伊藤健太郎さんへの質問で、伊藤さんのモテエピソードを聞きたいと質問した時、ちょっといたずらっぽい笑顔のゆずみんが見れてよかったです。さすがヤクザ映画だけに悪でしたね。当日はゆずみんのお姉さんも会場にいらっしゃったとのことでしたが、お姉さんから作品に対する感想を伺ったり何かお話しされましたか？また今回の後編では割と明美かっこかけ美和子さんとの共演シーンが多めでしたが、撮影時のエピソードがありましたらぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。そう、お姉ちゃん来てて、なんかみんなそれぞれ、伊藤さんはなんか幼稚園の頃の体操の先生が来てたりとか、あと監督の成瀬さんがなんか彼女が来てるみたいなこと言ってて、その流れで私もなんかお姉ちゃん来てるんだよねねえって元宮さんに言われて、お姉ちゃんびっくりしたって言ってて、まさか言われると思ってなかったって言ってて、前編もお姉ちゃん見てくれてたので前後編で全部見終わってハラハラドキドキしたけどめちゃくちゃ面白かったって言ってました。はい、あとなんか映画館で見た方に全員にこう新選組の入会カードみたいなのがもらえるっていうので、それがなんかすごい面白いって言ってて、その特典にワクワクしたりとかしたって言ってましたね。はい、筧さんとの共演シーンが多かったですね。確かにエピソードか、なんか本当にたわいもない話をいつもしてて、すごく優しく、私すごい撮影中も結構緊張しててなんですけど、筧さんが話しかけてくださって結構ほぐれた感じはありましたね。たわいもない話をしていた記憶がありますね。なんかこんな話したって逆にあんま覚えてないような。うん、でもすごく撮影楽しかったです。うん、はい、ということで静かなるドン2現在公開中ですので、後編がね今もう絶賛公開中ですので、前編見てくださった方も含め前後編楽しんでいただけたら嬉しいです。普段なんかあんまりボケないような役がキュートなシーンがあったりするっていうのさっきあったんですけど、そこもポイントですので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さらにさらにさらに、こちらも9月に公開された映画鳥つく島の感想もいただきました。ありがとうございます。ラジオネームフランケルさん、新谷さんこんにちは。こんにちは。先日映画鳥つく島を見てきました。誰かと一緒に見て自分だったら何に取り付きたいか話し合いたくなる作品でした。確かに。そしてもうこの世にはいない私の父や祖母が取り付いているものがあるとしたら何だろうかとか少し想像したりもしました。人の死が起点なので切なさはありますが、重々しさはなく魂が成仏していく清々しさみたいなものも感じました。新谷さんが演じた静香役は好きな男の子に積極的にアプローチをかけていく女の子でしたね。アフタートークで話を聞いたのですが、あの時渡した琥珀糖というお菓子作るのがすごく大変らしく、徹夜をして作ったという設定だったようですね。そのエピソードを聞いて積極的でけなげで恋に一生懸命な女の子だったんだなとキャラクター像が増幅されました。ということで、そう、琥珀糖を渡すシーンだったんですけど、そうなんです、あれはねめちゃくちゃ難しいらしくて、なんかこう本編でも登場したんですけど、食感がすごく独特なお菓子で、結構最近有名でいろんなとこでなんか聞いたりも私してたんですけど、難しいらしいんですよ。頑張って作ったんですね、静香ちゃんは。取り付きたいもの、私もすっごい考えました。私もなんか昔おばあちゃんが飼ってた猫が何に取り付いてるのかなとかいろいろ想像するとすごく面白いですよね。私自分がもし何かに取り付くとしたら何に取り付くだろうかとか、想像力が膨らむ作品だなと私もすごく思います。うん、皆さんだったら何に取り付きたいですか？いろいろ考えちゃいますよね。はい、取り付く島、ぜひ皆さん映画館で見ていただけたら嬉しいです。もうやってないのかな、
どうかな、場所によるかな。ぜひでも何かの機会で見ていただきたいです。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。次回は募集していましたあなたの好きな秋エピソードをたっぷりとご紹介します。お楽しみに。新谷泉の独り言エンディングです。ここで私からのお知らせです。10月18日にですね、公開の映画がございまして、またまた新谷フィーバーオータムです。18日水槽ジャーニーリエナクトが公開となります。先日解禁になったんですけど、公開に伴い舞台挨拶もありますので、ぜひ皆様劇場でお会いしましょう。よろしくお願いいたします。そして現在募集中のメッセージテーマは文化祭の思い出です。皆さんの学生時代の思い出、また桜学院学院祭の思い出でも OK ということで、何かこう文化祭、祭り、なんとか祭の思い出があったらぜひよろしくお願いします。はい、メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は10月23日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。